最後は東京都市大学森博彦教授による今注目する AI、IT の動向です。
AI と IoT とビッグデータという言葉が非常に世の中を賑わし、一つ一つ説明していきたいと思います。はい、まず AI ですね。 AI というのは何の略かと言いますと、アーティフィシャルインテリジェンスという言葉の略です。アーティフィシャルというのは人工的な、インテリジェンスは知性とか知能と訳される言葉ですね。ですので、日本語では人工知能というふうに、この言葉は随分古い言葉でして、最初にできたのが1956年、当時コンピューターっていうのは計算機だったんですね。文字通り計算機、計算をする機械だったわけです。それになんとか、人間のような知性を与えたり知能を与えたりというふうにして、いろんな人たちが集まったのがダートマス会議と呼ばれるものがあったわけです。でそこでですね、ジョン・マッカーシーという、後のスタンフォード大学の教授になる方なんですけども、このマッカーシーという方がアーティフィシャルインテリジェンスという言葉を作ったということになります。でどういうものかっていうと、要するに機械で人間の知的活動を実現したい。実は今でも人工知能って何かっていうことは定義されていません。逆に言うと、やっぱり学生の頃先生に言われたんですけど、人工知能っていうのは解けない、永遠にできない分野を人工知能と呼ぶんであって、何かもうこうやったらできるんだっていうか分かってしまったものは、すでにそれは人工知能ではなくなるんだ。逆に言うと人工知能という分野が育っていっちゃって新しい分野になっちゃうんだというふうに言われたこともあります。例えば、僕らの頃は音声認識ですね、音を認識する、人の声を認識するっていうのは人工知能の一分野なんだ。でも別に今普通に皆さん多分 Siri だとか OK Google だとか、ああいうもの普通に使われてます。そういうのって今では音を認識する部分までは人工知能とは呼ばなくなったわけです。そういうふうに、やっぱりこう変わっていっちゃうんですね。ですのでよくわからないというふうになると私は定義した。で、あと身近な例としましては、最近ですと皆さんお使いの、スマートフォンとかスマートスピーカー、スマートフォンですね、の中の Siri とか OK Google みたいにですね、今何時ですね、時刻を教えてというようと答えているというようなものですね。で何を学習しているのかっていうと、時間を聞きたいっていう時にも人はいろんな言い方をするわけです。今何時っていう、それから時刻を教えてっていうですね、いろんな聞き方をするわけですね。でも答えることは基本的には一緒なんです。つまり、どんな人がどんなことを、こういうことを聞く時にどういう言い方をするんだろうというパターンをですね、いっぱい集めてるわけですね。でそれで、これは天気に関するものだ、どうなんだっていうのを振り分けるというようなことですね。ですので、そういうデータを集めて学習をする。やっぱりマイクロソフトなんです。CMAI っていうのはもう結構皆さんご存知ですかね。マイクロソフトが今プロジェクトでやっているものですね、視覚障害者の方でスマホをですね、要するに音声でいろんな周りの状況ですねで示そうというようなもので、いろんなものを読み上げている。例えばですね、カメラを合わせて見たものを説明してくれる会ですね。登録している人だったらこう見せればですね、その人が今どういう表情でどの方向にいますよということを音声でスマホが流す。あるいはですね、いろんなものを写すと、先ほども随分記事展示がありましたけども、いろんなものをこうスマホで写すとですね、それが音声で全部再生される文字ですね。あるいは文書なんかもですね、全体が写ってなければ全体が写ってませんよって言ってくれながら読み上げる、テキスト変換して読み上げる、文字に変えて読み上げるというようなとか、今はもう少しですね、お札写したらこれは1万円なんですって言ってくれるとかですね、あるいは、商品のバーコードを読み取って、その商品で例えばこれだったらキャンベルのスープですよというふうに言ってくれるというような、そういうような感じのものですね。で画像とかを撮るとその人がどういう人かというのをですね、有名人だったらですけども説明してくれるということですね。でこれはだんだん外に出したりとか、外で人がどういうふうに動いてるよっていうのをだんだんできるようになったらいいねっていうので、写真を撮ると、写真というかそこのビデオを撮ると少女がフリスピーで投げてるよというようなですね、そういうようなもの、マイクロソフトも今、これは AI の画像処理技術を基本的に使って、こういうシステムですねの開発を進める。でこれの基本的なものっていうのはニューラルネットワークという方法がベースになる。でニューラルっていうのは何かっていうと、ニューロンというのが人間の神経細胞のことの英語で、ことを英語でニューロンという。大体、人間の脳っていうのはその神経細胞ですね、神経細胞が大体100億から1000億 ニューロンが脳の中でこうお互いにつながり合いながらネットワーク、つながってこうネットワークで、そこからそのニューロンからニューロンへ、要は電磁信号の電気信号を伝えながら考える。これが人間の脳で起こっているんですね。人間の脳ってこういう仕組みで動いているわけです。で、この仕組みを要は、つまりこれを人工的にコンピューターだからこの仕組みを真似したもの、そのシステムとして言えるときにどこまでを考えさせないといけない。その設定っていうのが実は状況によって変わっちゃうよねっていうのがフレーム問題と呼ばれる。ですので、これはですね、やっぱりなかなか超えられないんですよ。だからそこは AI と人間の違う。例を挙げさせていただくと、皆さん、僕の電話番号知ってますかって聞くとですね、多分この中で知ってるのは、僕が見る限りお二人だけだと思います。この会場の中で。ね。でも、コンピューターでやる場合ってどうするんですか ?AI でやる場合って、AI が持っている全てのデータを探していって、見つからなかった時に初めて知らないってですね。でも、皆さんは、知らないことを知ってる。自分が知らないことを知っている。で、こういうのをメタ認知という。つまり、メタ認知っていうのは何かっていうとですね、自分がどうやってものを認識してるのか、どんなことができるのか、どんなことを知ってるのか、そういうことを、そういう認知活動をさらに上から見ているんですよね。そいつらを認識している。をメタ認知という。で、メタ認知ができることによって人間っていうのはですね、自分の能力と今からやろうとしていることの難しさを合わせて、ね、じゃあ自分はどういう行動を取らなきゃいけないんだっていうことをですね、判断したりとかですね、目的ですね、目標に対してじゃあ自分はどういうプロセスでやっていこうという適切な目標設定をすることができる。それから状況に応じて、今どういうことをやろうというようなことができる。こういうことができる。まず AI についてはこのぐらいにしまして、次 IoT という話を次にして、IoT という言葉、聞いたことあるか聞いたことないかあるかもしれません。IoT っていうのはですね、インターネットオブシングというものの、つまり物のインターネット。今のインターネットっていうのは、ね、基本的に人間と人間をつないでるものなんですね。ですが、だんだんいろんなものにコンピューターとかが入ってくる。例えばですね、皆様のご家庭見てもコンピューターってたくさんあるわけですよね。もうテレビって今コンピューターですよ、ただ。それから炊飯器だとか電子レンジ、あるいはエアコンにも温度をセンスしてどういうふうに調整しよう、コンピューターが入るんですね。僕らの身の回りに実は今コンピューターが溢れてるんです。溢れかえってる。つまり世の中のいろんなものが全部コンピューター化していってるんです。ですね、自動車も今コンピューターの塊です。1台のコンピューターでも自動車の中に使われてるシリコンチップの方がはるかに多いです。で、そのうち家具とか服にももうコンピューター化していきます。いわゆるウェアラブルコンピューターと呼ばれる。そういうようなものですね。そうするとですね、全てのものがインターネットにつながっていく。で、そういうもののことを IoT、インターネットオブシングス。つまり、今までは人のネットワーク、インターネットというのは人のネットワークだったんですけども、それがだんだん物のネットワークも入ってくるということになります。IoT でできること、もちろん他にもいろいろあるんですが、まあ、代表的なものとして、IoT で物を操作する。あるいは IoT で人や、物や人の状態を知る。IoT で物同士が対応するというような、つまりですね、IoT ってどんなものかというとですね、IoT 自身はそれをインターネットにする接続するための仕組みです。いろんなものですね。なんですけども、我々のインターネットという情報の世界と実際に世の中に存在するいろんなものの世界をつなぐための仕組みということになるわけです。で、ビッグデータですね。ビッグデータっていうのはその名の通りでかいです。大きい。で、要はですね、今まではデータ集めるの大変だったんですよ。例えばアンケート調査やるって言ったって何万人も何十万人も調査できないわけですよ、なかなか。ところがインターネットになったら大量にデータ集まるんですね。いろんなところから大量にデータ、例えばセンサーからデータが集まってきます。インターネットどういうふうに人が使ってる、そういうの全部上がってきます。それから自動車の動き、 IoT になればどんどん上がる。そういうのをいろんなクラウドと呼ばれるデータをインターネットにつながっている大きなサーバーに貯めていくことができる。そういうふうになったときに、今度はですね、そいつらのデータを解析してあげて、そこからですね、何か意味というか、秩序というかですね、何かそのデータの中にこういうことが、傾向が含まれてるんだよということが分かるんですね。個別マーケティングで、今はですね、例えばいろんなお知らせをするのに、この人はこういうのが好きだから、この人にはこれ、この人にはこういうのだから、この人にはこれ、っていうようにですね、いろんな個別にある、そういうことが解析するというのをビッグデータ化というふうに呼ぶ。つまり大量のデータからうまくつけるんだということですね。 で、この解析するのは基本的には AI を使うことが多い。 T ポイントカードをお持ちの方多いかと思います。 T ポイントカードはあの会社はあのデータを他の会社に売ることで成り上がる、利用規約に多分サインされてますよね。そこに書いて、例えばスイカなんかもですね、皆さんがいつ何時何時どこどこにどこからどこまで移動したかっていう記録全部だから、この2つ合わせればですね、皆さんの生活丸裸、やるかやらないかですよ。で、実際にそういうので例えば T ポイントカードのデータなんかは、何に使われてるかというと、どういう地域ではどういう商品がよくて、ね、そういうようなマーケティングですね。いわゆるこの地域だったらこういうものなんです、この地域はこういうものが売れるとかですね、そういうようなことに使う。で、スシローなんかもですね、実はお皿の裏にですね RFID っていう、センサーをつけてですね、どのぐらいの寿司がですね、どのぐらいでなくなるかとか、この時間だったらどういう寿司が売れるかとかですね、そういうのを何年分とデータ入れて予測しています。予測して生産、要するに握る量を変えています。そういうことをやってます。で、こういうことを全部 AI を使ってやってます。で、こういうのをビッグデータ解析というふうに呼ぶんですね。はい。で、今まで AI、ビッグデータ、それから IoT という話をしています。で、これは全部バラバラな話だと思うかもしれませんが、これが全部つながっていきます。それが超スマート社会と呼ばれるものになります。超スマート社会ですね。で、あらゆるものが IT 化し、それらを連携、それらがですね、お互いに一緒に動くことによってですね、要は、大事なことは、このキーワードはコネクティブ、ものとものがつながる、あるいはものと人がつながる、いろんなものがつながるというのがコネクティブということですね。で、そのことによってサイバー空間と実空間が融合している。つまり、今まではサイバー空間、情報の世界系で閉じていたものが、それがいろんな我々が住んでいる実空間ですね。実空間が我々が住んでいる、インターネットのバーチャルの世界と、それから我々が住んでいる日常の世界ですね。この世界、2つの世界がだんだんつながっていくんだというようなものが、超スマート社会というものだというふうに考えてください。
サイトワールドに関するお問い合わせはサイトワールド実行委員会事務局までお願いいたします。電話は03-5292-5644 番、03-5292-5644 番になります。E メールでのお問い合わせは、メールアドレス、すべて小文字で、サイトワールド、sightworld.bj@gmail.com までご連絡ください。